ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、リーニーさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。私は毎日一生懸命頑張っているのに、なんだかすっきりしません。またスピリチュアルにハマったり、いろんなカウンセリングやセッションを受けましたが、ヒーラーさんやカウンセラーも変えてみても、一瞬は楽になるのですが、またぶり返してしまうことがあり、ずっと悩んでいます。また私の中に良い人でいなきゃという思いが強いのも、生きづらさを増長しているように思います。何かアドバイスをお願いします。という内容です。
はい、ありがとうございます。やっぱりね、なんかね、こうここに来て、まあここに来てってこともないですけど、やっぱり、ね、生きづらさを感じてる方とか、なんかやっぱりなんかすごい頑張ってるんだけど、自分なりに努力してるんだけど、なんか毎日すっきりしないみたいな。でやっぱりね、そういう方にまずおすすめしたいのが、自分の中で悲しかったこととか悔しかったこととかをただね、ひたすら紙に書き出してみてほしいんですよね。ちなみに自分以外の誰かに話してもいいんですけど、これちょっとまた後で話すんですけど、ずっとね、苦しみをね、例えば分かってもらいたい、モヤモヤを解消したいっていうので、癒してもらいたい、治してもらいたい、そういうヒーラーさん、カウンセラーさんにどうにか治してください、私を癒してくださいと思ってる限り、残念ながらなかなか効果って出ないんですよ。なぜなら、それはね、まあ、いつもよく喋ったり書いたりしますけどね、一番分かってほしいのは誰でもないあなたからなんですよね。あなたに分かってもらいたいんですよ。だから、例えばカウンセリングとか、ヒーリングセッションとか、いっぱいヒーラーさん変えたって書いてみるけど、その一瞬楽になってもまたモヤモヤをぶり返してしまうのは、自分の悲しみとかの感情を自分が分かってあげない、あげられてない。だからそれも全部一番分かってあげないのはあなた自身なんですね。で、さっき言ったように、ただ例外的に、例えば本当に信頼できる人、その人自身が幸せに生きてる人、人の苦しみを栄養にしてエネルギーを補給してるような人はダメですよ。だけど、その人が幸せに生きてる人に相談してみるのはおすすめですね。なぜなら、本当に幸せに生きてる人って、自分で幸せなエネルギーをなんか自家発電できてるから、人からもらう必要ないけど、なんか人からもらおうとしてる人もいるんですよね。
なるほど。
だから、その人の苦しみを聞いても、そういう人ってなんかこう、やたらめったら、寄り添うっていうか、一緒にね、寄り添うことはあっても、同情したり、暴れんだり、なんか、しないんですよ。だから別の視点を与えてくれたりする。から、なんかそれはまあいいんじゃないかなって思うんですよね。で、まあスピリチュアルにハマってみたとかいうふうに書いてらっしゃいますけど、結局ね、自分の中、先ほども話しましたけど、自分の中のやっぱね、悲しみだったり、まあ怒りだったり、悔しかったこととかがね、しっかり浄化されてないんですよね。だから、それを浄化するには先ほど言ったように、もうね、吐き出す。 毒を出す、
うん、
ドロドロした海でも闇でも何でもいいけど、
うん、
それを自分で出す作業をしないと、
うん、
そういう意味で、おすすめなのが書く作業、
うんうんうん、
書きながらもね、いろんなことをね、自分のね、苦しい思いもね、溜め込んだ思いをね、もうブワーって書くんですよ。
うん、
で、その自分を、よく頑張ったぞ、偉いよって、もういいんだよって、もうね、これ抱えなくていいよって、もうね、手放していいよっていう風に、自分の中で抱きしめてあげるような感じで、そうするとね、すごいこう浄化していくっていうか、そうやっても思いを出し切ったら、まあ、髪をビリビリ破ってもいいし、燃やしてもいいし、まあ、火事にならないように気をつけてくださいね。だから、さっきも言ったように、誰かに癒してもらいたいと思ってる限り、そのね、毒はね、結構、ね、出ていかないんですよ。で、別にそういう、すべての人じゃないですよ。その、なんていうの、また私のとこに癒してあげるから来なさいね、みたいな。リピートされて、永遠に結局自分には分かってもらえて、なんか一瞬は楽になったような感じになる人もいるんですよね。で、結局そういうのは、その人が誰が悪いとかではなくて、自分自身が、かわいそうな私のままでいたいとかいう人もいるんですよ。
はいはいはい、
そのかわいそうな私のままに溺れていたいみたいな。っていうのを潜在意識ですよ。自分の意識には分かってないんですよ。潜在意識で自分が幸せになることを拒否している人はね、手の施しようがないんですよ。はい、心当たりがある方は、毒出し、ワークをしましょう。生み出しです。だからね、結局そうやって溺れていたい、かわいそうな私でいたいって、潜在意識で思ってる人はね、やっぱね、同情してもらうことで一時的に、息ができるような気がするんですよ。だから、その、ものの見方とか視点を変えるとか選択肢を増やしてくれるよりも、ただね、同情してくれるような、で、また私が癒してあげるからまた来なさいよっていう人のところにずっと、なんかね、そこがね、磁石のようにピチッと合っちゃうんですよ。
なんか悲劇のヒロインを演じていたいみたいな。
そう。で、またそういう人に、その、いい悪いじゃないですよ。ピタッと合うような人、私が癒してあげますよって。じゃあ今度は、大変だ、次は壺でも買って、ってね。まあ、壺はないかもしれないけど、だから永遠に通ってほしいわけです。だって。
なるほどね。まあそうよね。
そうそうそう。確かに。そうなってると、だから、もやもやは取れないんですよ。
確かに確かに。
だから、なんだろうな、そういう人はやっぱり、ね、一回ね、自分のね、生み出しをした方がいいです。で、やっぱりね、前々回かな、もう言ったけど、今ね、やっぱね、これだけエネルギー変わってきて、やっぱね、そうじゃなくてもね、生み出しがね、出てきてる人ってすごい多いんですよ、その変化の時期で。やっぱり玉ねぎの皮のように残ってたカスみたいな周波数も含め、手放していい感情、手放していい固定観念みたいなのがブワーって上がってきてる。で、こういう時はチャンスなんですよ。どんどん出す。ね、そこに、同化して、ぐわーって苦しんでいくんじゃなくて、ある意味スクリーンにこう飛び込んでいくんじゃなくて、それをどんどん出す。もうね、チャンスなんですよ。
うんうん、
もっとより自分が、
確かに、
ハッピーになっていく、軽やかになっていく、次のステージになっていく。
は
い
は
い、だからね、さっきもね、今、なって話したけど、負のね、スパイラルが回ってるときって、もこれでもかって回るんですよ。でもね、それをすることで、今度はね、ハッピーのスパイラルが回るんだすんですよ。どっちのスパイラルが楽しいですかってのは、絶対ハッピーのスパイラルの方が楽しいんで、当たり前ですけどね。になるには、生み出しです。毒出し。だからね、で、毒を溜めながら、どんなにいい気分になろうとしても、ワクワクしようとしても、エセいい気分なんですよ。エセワクワクなんですよ。それはね、宇宙にもバレてるんですね。嬉しい引き寄せは起こりませんね。よく書きますけど、本当に引き寄せるのは、奥深いものだから、潜在意識に眠ってる方だから、なんかこう、一生懸命ね、こう、なんだろう、ワクワクとか言っても、本当はワクワク、その、なんていうの、ワクワクとか言っても、その中もう、うわーっていうのが溜まってたら、そっちが出るんですよ。だからね、いろいろ頑張ってるのに、もう一度言いますね、一生懸命頑張ってるのになんかスッキリしない。なんか目の前の、こう、いろんな出来事がね、なんか嫌なことが続く。一瞬良くなってもまたぶり返す。だったら自分の中に何か押さえつけている誰かをね、恨む気持ちでも何でもいい、何かを後悔する気持ちだったり、残ってる可能性がね、高いっていうことなんですよ。なので、本気で変わりたいんだったら、なぜ自分が悲しんでるのか、何に対して怒っているのか、もうね、思いつく限り全部書き出す。そしてその気持ちを嫌うわけではなく、ちゃんと認めてあげる。で、もう大丈夫だよって。それも別に悪かったものじゃないんですよ。一生懸命あなたを守ろうとして、持ってたものを。だけど、もう必要ない。もう手放していいとき。だからそれがわーって出てくる。
なるほど、なるほど。
ていうね、だからそういうこう毒出し生み出しをやるのはおすすめですね。あとそのこのお便りの最後の方にまた書いてるのが、良い人でいなきゃという思いが強い、そう今度はちょっと生きづらさを感じてる人にちょっとお話ししないんですけど、本当にね、良い人でいなきゃって思いが強い人はね、本当に生きづらいんですよ。そうすれば安全で生きやすくなるはずってどっかで思ってるんですね。だから子供の頃からでも、どのタイミングか分かんないけど、良い子をやって来てる人って結構いらっしゃって、でそうすると今度大人になってから良い人をやるんですよ。だけどどういうかいつもしんどい、なんか全然安心できないし、なんか生きやすくなってない、そんな現実に気づいたら、その良い人にならなきゃっていう思いをまず疑うことですよね。良かれと思って良い人になろうとしてるのに、どうしていつまでも生きづらいのか、それは自分の中が良いと悪いに分離してるからなんですよ。その多くの人が自分の中で良い自分と悪い自分を作ってるんですよ。で、いい自分はまあいいですよね。その悪い自分をやっぱり見せちゃいけない。絶対に人に見せられない。自分で自分にレッテル貼ってるんですよ。こんなのまずい、まずい、まずい、やばい、やばいみたいな。こんな自分大嫌いみたいな。これを分離というんですね。だから人が苦しく生きづらくなるのはこの分離なんですよ。分離っていうのは自分の中が分かれてる。だから、それがその苦しいしんどいの元になってることに多くの人は気づいてない。だからそのこっちは善でこっちは悪みたいな。悪はあっちゃいけない、潰さなければいけないみたいな。なんかこう、なんていうのかな。まあそれで結構そのいろんなその悪だと思い込んでるだけなんですけど、なんかその両方丸ごと、あるまんまで愛してあげる。だからその、クソ女クリスタルです。
あ私たち。
そうなんですよ。だから、そういう状態になると統合されるんですよ。そうすると人って、本来の力を取り戻すんですね。で、新たな道を乱していけるようになるんです、自分で。で、この状態にあるときって罪悪感も出てこないんですよ。自分責めもないんですよ。生きてて楽で、自由で、本来のパワーを発揮できるんですよ。なんかこう、リラックスもできるし。よーく考えてみてほしいんですけど、何事も 100% いい、100% 悪いって、ありえないんですよね。良い私、悪い私も、ありえないんですよ。思いやるがある私も、わがままな私も、できる私も、できない私も、清らかな私も、下水私も、両方あるでしょ、両方あるのが自分じゃないですか。それも二つで分けられるほど、そんななんかこう単純な、だからその白黒はっきりしすぎ、なんていうのかな、この世の中の私たちって、このとても色彩も豊かじゃないですか。緑もあって、花もピンク、オレンジ、黄色ってあって、太陽は明るくて夜は暗くなってっていうね、いろんな、何色、虹の色だっていっぱいありますよね。だけど、こういう自分の中のいい悪いって、白と黒の絵の具しかないみたいな。人生が。
なるほどね。あ、そうか、どっちかに分けちゃってる。
そうなんです。そうなんです。白と黒の絵の具しか持ってないようなものなんですよ。しかも、いい人でいなきゃっていうのは、全部白にしなきゃって必死なんですよね。
確かに。
でも、本当の真実って、いろんな色が虹のように同時に存在してますよね。なんか、世界はフルカラーなんですよ、私たちの世界って。その、いろんな色があるじゃないですか。でもなんかその、モノクロってかもう白黒の世界で、全部白にしなきゃって言って、良い自分だけで頑張る。悪い自分は絶対バレちゃいけない。下水自分、クソ女も自分もバレちゃいけないみたいな。それって、豊かじゃないですよね。全部あって私みたいな。
確かに確かに。
なんかもう、色とりどりのカラフルな虹のように、黄緑もあって、緑もあって、ピンクもあって、赤もあって、紫もあってみたいな。たまにね、青と赤が混じったら、紫になるとかね。いろんな自分がいていいわけですよね。なんかこう、それがその丸ごと自分を愛しましょうみたいなって私がよく言っている、それがなんか豊かさだと思うんですよ。それがもう白と黒の絵の具しか持ってなくて、私の、なんか世界を白黒だけで見てて、もう黒は絶対に人に見られたくないと。クソ女クリスタル見られた。クリスタルじゃないですね。クソ女化石ですよね。でも全部を白にしようと頑張って、もういい人、いい人って頑張って、生きづらさを増長している。
確かに確かに。
っていう風なこう思考回路っていうか、こう自分の中のこう頭の中のマップが夫婦になってる人っていうのは、やっぱりいい人でいなきゃって、でもいい人でいなきゃって、いい人で頑張ってるのに全然なんか安心できない、全然なんかこう 物事がうまくいかないって、っていうのを、ちょっとね、自分がね、何色の絵の具を持ってるか。ほら、ここにね、シミトリーナって、私がね、最近買ったの、ほら、赤と黄色と緑があるんですよ。これだってほら、カレー、ケチャップ、ドレッシング用、
はい、
コーヒー、血液用、ファンデーション、口紅用ってね、いろいろあっていいんですよ。
確かにね。
これが全部あって豊かな世界。
うん、
色、色彩豊かな。だって、海は海で美しいグリーン、グリーン、エメラルドグリーンとか青とか ね、
う
ん、ね、深いとかね。うん、山に行けばほら、緑、
うん。そうね、濃い緑とか、ね。
そうそう、濃い緑もあれば、新緑の芽もあれば、なんか桜だってそうじゃないですか、その、なんていうのかな。もう全部がそう。だからいろんな色があっていいっていう。なんか、
確かに、
そうなると、なんかこう、いつも真っ白い雲でいなきゃみたいな。で、おかしい。雲だって動いてるんだし、
そうね。
なんていうのね、今、梅雨だったら雨が降ってて、恵みの雨。なれば、晴れの日は晴れの日で太陽が、恵みの太陽だし、なんていうのかな。こう全部あっていいってなると、ね、自分を丸ごと愛せるんじゃないかなって。いい人でいなきゃってね、頑張ると ね、結構きついんですよね。
なんかそれ一つしかないみたいになっちゃうと、そうそうそう、辛くて。やっぱこう自分の中の多様性っていうか、
そうそうそう。
ダイバーシティみたいな。
うん、そう、ね。その通り。
そう、
そうするとやっぱり、ね、柔軟性もなくなってくるじゃないですか。
確かに。
多様性。
うん、そうすると人のね、いろんな面もね、多分、認めてあげられるというか、多分寛容になるのかなっていう感じがしましたね。
そうなんです。
うん、
だからまあ、自分の中の分離っていろんな視点から話せるんですけど、今日は一つの視点から話すと、それも分離なんですよ。
うんうんうん、
いい自分、悪い自分。こうでなくちゃ。悪い自分を隠さなきゃ。バレちゃまずいまずいまずいみたいな。
確かに。
こんなわがままの私、バレちゃいけないみたいな。いや、わがままでしょ。ってことなんですよ。
確かにね。
うん、そうすると、本当の意味で、そのまんまの自分でいれるから、相手のそのまんまを、なんかね、それこそ私がいつも言う、押し付けがましさのない柔らかな愛で人と接せられるんですよ。これがなんか本当に調和した、なんかこう、ぬくもりが、なんていうの、負のスパイラルじゃなくて、ハッピーのスパイラルじゃないかなって思うんですよね。まあね、何か拾えるとこあったら、生み出しも含め、やってみてください。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では、皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、yuko-honda.com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://yuko-honda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。